今朝は第一ヨハネ、ヨハネの手紙第一ですねの4章7節から10節が、メインとなる聖書の箇所です。ではそこをお読みします。愛する者たち、私たちは互いに愛し合いましょう。愛は神から出ているのです。愛がある者は皆神から生まれ、神を知っています。愛のない者は神を知りません。神は愛だからです。神はその独り子を世に使わし、その方によって私たちに命を得させてくださいました。それによって神の愛が私たちに示されたのです。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを愛し、私たちの罪のためになだめの捧げ物としての御子を使わされました。ここに愛があるのです。ヨハネの手紙というのは、おそらくヨハネがもうすでに年を取って、ヨハネの晩年ですね、人生の晩年に書かれたのではないかと言われています。おそらく教会もある程度時間が、成長する期間があって、でそういう時に書かれた手紙だと思うんですが、その手紙の中でこういうことが書かれていたということは、これは本当に基礎の基礎だと思います。神様の愛、ですからそのことをヨハネがここでも確認しているということは、私たちは常に自分たちの土台というものをしっかりと確認する必要があるのかなというふうに思いました。旧約聖書で、の読んでいきますと、人間はもう最初のエデンの園で神様から離れていってしまいますね。アダムといえば自分のやりたいこと、まあ、悪魔にそのかされたわけですけれども、神様を信頼するよりも自分の考えというものに従ってしまった。そして、災いがこの死、そして災いがこの世に入ってしまったわけですけれども、それでも神様は忍耐強く人間を愛します。そして救いへと導こうとされるわけですね。それでイスラエルという国を選ばれました。イスラエルという国が、それは神の民ですね、神を知っている、神を信じている人々の集まりです。まあ、旧約の教会と言ってもいいかもしれないですけれども、その旧約の教会がどうしたかというと、神様を捨ててしまいますね。そして他の神々の方に行ってしまう。旧約に、エレミア書の2章のところでこういう言葉があります。エレミアの時代ですから、エレミアは南のユダですね、もう北はとっくに滅びてましたけれども、南のユダが滅びるのを一緒に体験した預言者です。そのエレミアをという預言者を通して神様が言われたのは、私の民はイスラエルですね、二つの悪を行った。命の水の泉である私を捨て、それが一つ、 多くの水溜めを自分たちのために掘ったのだ。水を溜めることのできない壊れた水溜めを。ですから神を捨てただけではなくて、神の代わりになるものを自分たちで作った、見つけた偶像ですよね、それが。そしてそのために一生懸命努力を、労力を下げた。でもそれは壊れた水溜めだから、神様はもう自然にこう湧き水のように水を、私たちに与えてくださることができる泉でありますけれども、私たちが作るその神様の代用品、偶像として作るものはそれができない。それでも私たちは一生懸命それを信じたり、それをに従い、そして、労力、エネルギー、そういうものを捧げるわけですけれども、まあ、これは今日でも同じだと思いますし、非常に興味深いことは、そのヨハネの晩年に書かれたその手紙の中で、この第一ヨハネの一番最後の言葉というのはこういう言葉で終わってます。子供たち、偶像から自分を守りなさい。ヨハネ の手紙を読んでもどこにも偶像、私たちが考える偶像というのは出てこないですね。そのイメージとして何かの像みたいなものとか、そういう、ですからこの偶像というのは間違った考え方とか間違った教えというものを指しているのかなと思います。まあ、ヨハネの手紙の中でこの世のものを愛してはいけないですよ、世も世にあるものをも愛してはいけない、私たちの愛は神様に向けられるべきですよ、聖書で私たちが愛すべきというものは2つしかないですよ、神様と人ですね。神を愛することがまず第一で、そして隣人を愛する、お互いに愛し合うことっていうことをヨハネはこの手紙でも言ってますけれども、ですけれどもヨハネ手紙には気をつけなくてはいけないのは、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢、それは父から出たものではなくてこの世から出たものです。で、今の時代を考えても、私たちはその肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢で一生懸命です。それさえ手に入れれば満足できる、幸せになれるだろうということで、ですけれどもヨハネは世と世の欲は過ぎ去ります、滅びてしまいますよ、ですからそれにしがみついているなら私たちも一緒に滅びます。ですけれども神の御心を行う者は永遠に生き続けます。ヨハネがこの手紙で教えようとしているのはその命ですね。どのように生きるべきなのか、そしてその命が私たちに与えられているよということをヨハネは確認しているわけですが、でそのために神が人となって来てくださった。ですから同じヨハネが福音書の中で、これはおそらく聖書の中でも一番有名な、私たちの大好きな箇所でありますけれども、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、私たちを愛してくださったんだ、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。イエス様が来られたのは、そして十字架についてくださったのは、私たちに命を与えるためであった。イエス様ご自身も、命というものはどこにあるの、どういうものなの、私はよみがえりです、命です、私が命ですよ、私を信じる者は死んでも生きます、生きていて私を信じる者は決して死にません。信じるというのは、ですからただ単に頭の中ではい信じますということではないということを、私たちはヨハネの手紙の中で、また聖書の他のところでも学んでいます。信頼であり、私たちは人を信じるというのはただ頭の中で考えるだけではないですね。その人を信頼して、 その人との関係を持つ、その人と一緒に生きる、それが信頼であり、私たちはどういうわけか、まあ、これはよくあることだと思うんですけれども、それを宗教にしてしまう、宗教的な信仰という、ですから他の宗教でも同じだと思うんですけれども、信じれば OK というような感じでですね。でもそれは相手は、その信仰には相手がいる、その方は生きておられる、そしてその方を信頼して生きるのが聖書の教える信仰であるということですね。イエス様は、私は道であり真理であり命です、ここでも言われています。私を通していなければ誰も父の身元に行くことはできません。その道を切り開くために、回復するために私は来ました。ですからイエス様が十字架で息を引き取られた時、その神殿の幕が真っ二つに裂けた、誰もそこに入れないっていう、その罪の印ですね、神様と私たちの関係が壊れてますという印が真っ二つに裂けた、それが十字架ですね。そこをイエス様を通って、イエス様を通して私たちは神のもとに戻ることができるようになりましたということです。そしてイエス様はこのようにも言われました。ヨハネの17章のところで、ここでは聖書は、先ほどは小姉ちゃんと一緒に愛ってどこにあるのっていうことで、ここでは永遠の命というものはどういうものなのかということを簡単に、一番分かりやすく聖書の中で教えてくれている言葉だと思いますけれども、永遠の命とは、唯一の真の神であるあなたと、あなたが使わされたイエス・キリストを知ることです。ですから、これも知ると、聖書の言う知るということは、ただ単に頭の中で知るということではなくて、関係を持つ、つながりを持つ、そういうことをですね、その関係の中に、つながりの中に、ですから、キーワード、第一ヨハネのキーワードは、とどまるという言葉です。神にとどまる、神の愛のうちにとどまる。そして、とどまるところから、いろいろなものが、こう、命、真理、愛というものが出てくるということですね。とどまる。で、イメージとしては、そのとどまるというのが、私にとっては一番わかりやすいイメージが、ブドウの木と枝の関係です。とどまる。枝が木にとどまっていれば、それは豊かな実を結ぶことができるんです。私たちもイエス様にとどまっていれば、神様の愛にとどまっていれば、豊かな実を結ぶことができるということですね。ですから、ここで、神はその一人を私たちのために世に使わされた、その方によって命を得させてくださいました、そこで私たちは神の愛を知りましたということですね。で、さらにもう一つ、それをもう少し深くというか説明しているのが次の言葉だと思うんですけれども、私たちが神を愛したのではなくて、神が私たちを愛し、そして私たちの罪のためのなだめの捧げ物としての御子を使わされました、そこに愛があるのですっていう、そのなだめの捧げ物という言葉はヨハネにはもう一回、そのもうすでに出ているんですけれども、2章のところで出てきた言葉です。2章の2節のところで、この方こそ、イエス様こそ、私たちの罪のための、で、そこで、その次の言葉もすごいですね。私たちの罪、いや、私たちの罪だけでなく、世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。全人類。 のための一人も残さず全員のためのなだめの捧げ物です。で、旧約聖書では私たちは生贄の制度っていうのはあるということを旧約聖書を通して学んでます。ヘブル人への手紙を学んだときにさらに驚くべきことを学びましたけれども、それは旧約の生贄の制度っていうものは模型だったんです、モデルだったんです。じゃあ本物実体は何なんですかっていうと十字架ですよ。もう一つの例えがありましたね。旧約聖書の生贄の例えというのは、生贄というものは影であったんです。じゃあ実体は何の影だったんですか。イエス様の十字架の影だったんです。で、旧約聖書を気をつけて読むと、生贄というものが人間が神に捧げたというよりも神が人間に与えてくださったものなんです。全てのものは神様のものですから、神様から私たちが受けているものがある。そして神様は生贄の制度を通して罪というものが、アダムとエバの時もそうであったように、私たちと神の関係を壊してしまうものなんです。だから罪の許しのためには犠牲が必要なんです。命が私に代わってこの私の家畜が死ななくてはならない。罪というのはそういうものなんです。私は、いや、神様が私を許すためにはこのものが私に代わって死ななくてはならなかった。で、それは聖書は言うには、それは、十字架の影だったんです、十字架の模型だったんですということを教えてます。で、そこのところをおそらく全世界の宗教というか生贄の制度というものを持っているその宗教というのは反対になっていると思います。神、例えば神々、神様が怒ってる、まあ、日本の神々でもそうです。神様が何か怒ってるようだから、神様のその怒りを鎮めるために私たちが何かをしなくてはいけない。海の神が怒ってるんだったら何か海にこう酒を、あるいは、まあ、人を捧げたっていう、そういうこともあったとかということも書かれていますけれども、それは世界いろいろなところでありますけれども、聖書の生贄というのは逆なんです。神様が私たちのために用意してくださったものだ。ですからイエス様が人となって来てくださった、何のためにですか。自分を生贄として捧げるために、私たちに代わって全人類の罪を負って、そしてイエス様が死んでくださった。そこに私たちの許しがあります。そこで私たちの関係は回復、神様との関係は回復しました。ですからヨハネは一章のところで、もし私たちが神が光の中におられるように光の中を歩んでいるなら、互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めてくださいますとあります。ですから、それがイエス様の生贄ですね。生贄のイエス様の十字架によって私たちの罪が許されます。それで、それが7節ですけど、9節にはこういうふうに書かれています。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しいかですから、その罪を許し、私たちのすべての不義から、私たちをすべての不義から清めてくださいます。もう一つの聖書の訳は、ここにこの訳もそうですけれども、罪を告白するならという言葉がありますけれども、告白という意味は同じことを言う。何と同じことを言うのかというと、神様が 言われるのと同じことを言う。神様の前に私たちは、自分は罪を犯しました、神様ごめんなさい、それが告白です。許してくださいというのは。そして神様はどんな罪でも、私たちがそのような姿勢を持って神様の前に出るなら許します。イエス様の血が私たちを清めてくださいますというのは、そういうことだと思います。聖書に出てくるもう一つの告白があります。信仰告白という言葉で、その、聖書に、先週私たちが学んだときに、人となって来られたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それも同じことを言うということですけれども、それはどういうことかというと、神様がしてくださったこと、そしてそれは聖書に書かれているわけですけども、私たちの場合聖書を通してそれを知ります。ですから神が人となって来てくださったんだ、そのことを私たちは信じて、あ、すごいことが起きたんだな、神様が人となって私たちを救うために来てくださった、それが告白です。ですから、偽の告白というのは、神様はこう言われたんだけれども、それを変えてしまうというのが偽の告白、信仰告白の場合は告白になってしまうわけですね。ですからヨハネはそれを問題にしています。イエスを告白しない霊は神からのものでありません、それは反キリストの霊ですよというふうにヨハネは言います。ですから、ヨハネの福音書の中で2種類の告白があるということですけれども、神様はこの箇所で私たち、聖書全体を通して私たちをどれほど愛してくださっているのかということを言われてますけれども、神は実にその一人分を与えになったほどに愛されたんだっていう、一人分ですから一つしかないものです。そしてそれは英語だと息子、原語だと息子っていう言葉になってますかね。アブラハムがその子イサクを祭壇に捧げたという箇所が創世記にありますけれども、神様は私たちのために一番大事なものを、おそらく自分以上に大事なものを捧げてくれた。どうしてですか？私たちを愛しているから、私たちを生かすために。そしてイエス様もこう言います。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛を誰も持っていません。イエス様にとっても最高の愛というのはご自分を捧げることであった。それ以上のものはないです。それが十字架です。それをイエス様はしてくれた。そしてこれだけ私はあなたのことを愛してますよということを十字架を通して証明してくれた。ですから私たちが神様の愛を疑いたくなるようなとき、疑ってしまうようなとき、私たちはもう一度十字架に戻る必要があります。ヨハネがここでやっているように、どれだけ私たちのことを愛してくださったのか、命を捧げる、捨てる、それ以上大きな愛はありません。イエス様は捨てるという言葉でちょっと飛びますけれども、イエス様は自分を捨ててくださった、私たちのために。でその捨てるという言葉でイエス様はもう一つ言われたことは、私は決してどんなことがあってもあなたを捨てることはないというふうにも、ヘブルの13章だったと思いますけれども、ご自分を捨てた、だけれども私たちに対してイエス様は、私は決してあなたを捨てないというふうにも言われました。そしてイザヤの言葉でありますけれども、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛してますよ、 人が何と言おうが、自分がどう考えようが、神様は私たち一人一人を愛してくださっているということですね。ですから神様は、私は愛を持ってあなたを作りました、創造しました、私はあなたを愛してます、あなたが私を否定しても信じなくても、信じなくても私はあなたを愛してますよ、あなたが私を十字架につけようが私はあなたを愛してますよ。まさに十字架の上でイエス様が言われた言葉は、父よ彼らをお許しください、父よ彼らを何とかしてください、私に代わって彼らに復讐してくださいというふうに言わなかったです。それは普通だと思います。ですけれどもイエス様はそう言われなかった。真珠湾攻撃の総隊長だった淵田さんの話を皆さんよくご存知だと思うんですけれども、彼はその時は大佐だったっていうんですね。それで日本が負けて、戦争裁判というのが、行われましたけれども、その時日本軍が捕虜に対して行った虐待が問題になった。で、淵田さんはかなり高いレベルの責任者でありましたから、その裁判にも出なくてならなかったんだと思うんですけれども、彼が考えたのは、いや確かに我々やったかもしれないけれども、他の国だってみんなやったはずだ、それでアメリカの捕虜になった人たちをにこういろいろ聞いたらしいんですよ。ユタ州にあった収容所で、お前たちも虐待受けただろうっていう感じで、そうしたら彼らが口を一人一人、その何人いたか分かんないですけど、口を揃えて彼らが言ったことは、一人の女性、若い女性のことを話したというんですよ。マーガレットさんっていう人がいた、ボランティアとして毎日収容所に通っていた女性がいたんだ、最初誰だか分かんなかったけれども毎日来てたんだ、それでどういうわけか我々日本人によくしてくれるんだ、よくしてくれたんだって言うんですね。で、その人はどういう人だったかというと、彼女の両親は日本で宣教師をしてたそうです。戦争が始まって日本にはもういられなくなったので、追放ですから宣教師はもちろん、でフィリピンの方に行ったそうです。ですけれども日本軍はフィリピンも占領してしまいましたから、山の中で日本兵に見つかってしまった。そして日本兵は、あ、日本で宣教したんですね、ご苦労様です、どうぞっていうふうに言わなかったですよ。お前たちはスパイだ、ラジオを持ったらしいんですよ。お前たちはスパイだということで、お前たちをこれから処刑する。そのマガレスさんのお父さんお母さんは、少しだけ時間くれないか、分かった、逃げることはしない、祈る時間が欲しい、で祈ったそうです。それで処刑されました。それを見てた人がいるんですよ。そしてその人がマーガレットさんにそのことを伝えたんだと思います。でマーガレットさんはもちろんそんなことをした日本人を憎んだと言うんです。ですけれども考えたって言うんですよ。お父さんお母さん何を祈ったのかな。そしてマガレスさんはお父さんお母さんのことを知ってますから、そしてイエス様のルカの23章十字架の祈りを知ってますから、おそらくお父さんお母さんもそう祈ったと思う。だから私は復讐を考えないで、恨みを持って生きないで、お父さんとお母さんが愛した日本人を愛するということで収容所に通って、日本の兵隊たちによくしてくれたということです。それを聞いて淵田さんは自分の考えに恥じたと、そんなことがあったんだ、信じられないけれども、自分は何をしようと思って、なんとか相手のその相手も同じことをやったということを一生懸命証拠を集めようとしてて、そのことを恥じたというんですね。 そして聖書を読みたくなった。彼が聖書を読んで、そしてルカの23章の父よ彼らをお許しくださいってそこに行った時に、あ、これだっていうふうに思ったそうです。この祈りを持って、この姿勢を持って、心を持って、マーガレットさんは日本兵のことを愛してくれたんだ。そして藤田さんはその聖句によってクリスチャンになりました。その祈りというのは、神様のそういう祈り、またヨハネの3章の16節というのは聖書にしかないです。そういう神様は他にいないです。私たちはそのことを覚える必要があると思いますね。十字架のメッセージは、人が何をしようが私の愛を止めることはできない。それが十字架のメッセージです。ですけれども、私たちは自分中心、自己中心でありますから、そういうふうに生きていると神様が邪魔になります。自分の思い通りにならない、神はいらないという、そういうような態度というのが普通だと思います。そして日本の場合も多くの人が信じないのは、人が作った神ですね、あるいは自分の頭の中で描いている神であって、人を愛を持って作ってくださった誠の神ではないということです。聖書には当たり前のことしか書いてないだろうって言いますけれども、聖書にはとんでもないことが書いてある、あってはならないことが書いてある。人が神を殺してしまったということが書いてある。そして神がそれを許した。本当は人が神を殺せるわけはないですから。ですけれども、十字架というのは神がそれを許した。人となって来られた時に神様の愛の心を踏みいじった、そして踏みつぶした人間の愚かさ、罪深さが聖書には書かれています。そしてイエス・キリストの十字架というのは2つのことを私たちに教えてくれますけれども、一つは人間の高ぶりですね。神様に対する高ぶりです。自分中心、わがままな態度が、十字架が教えてくれることは、それがこの世の問題の根源ですよ、それは罪ですよ。そして十字架が教えてくれるもう一つのことは、その罪の解決は十字架にしかないですよ。神がそういう私たちを愛し、私たちに代わって命を捨ててくださった。私たちの罪、悪魔の技を、罪を、そして死というものを滅ぼすために。ですから十字架というのは私たちの問題でもあり、私たちの問題の解決もそこにしかありませんということをですね、まあ私のメッセージはそこまでですけれども、日本を代表する木というのは桜でありますけれども、天国を代表する木というのは十字架です。十字架という木で、私はこれを想像しているんですけど、私たちがイエス様に会うときに、イエス様の手にはまだ十字架の跡がついてるんじゃないかなって。栄光の姿でありますけれども、でも十字架の跡というのは、私はイエス様にとって、神様にとって栄光であると思います。この世の栄光とは違います。ですけれども、本当の栄光であると思います。だから栄光のイエス様の姿、手にもその印が、足にも、その人間が打ちつけた大きな釘の跡がついてる、穴が開いてるんじゃないかなというふうに想像します。わからないけれども、言ってみる、間違ったらごめんなさい。ですけれども、ですから小金ちゃんと確認したように、十字架のメッセージというのは、私はこれぐらい、これだけ あなたを愛してますということをですね、お祈りします。愛する父なる神様、今日ヨハネの手紙の4章を通して今一度十字架のことを、十字架の愛を、あなたの愛を考えました。ヨハネがこの手紙を書いた相手であるその教会もそのことを確認、再確認する必要があったんだと思います。私たちも毎週牛の晩餐を通してそのことを覚えるわけですが、どうぞ日々の生活の中でも私たちがあなたの十字架の愛を忘れないで覚えて、そしてその愛によって支えられ、私たち自身もその愛によって変えられていくことができますように助けてください。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。